リスナーの皆さん、こんにちは。毎月第2第4月曜日のこの時間は、京都府男女共同参画課よりもっと身近に共同参画をお届けします。この番組は京都府内において地域活動で活躍する方々を紹介し、地域活動を府民の皆様に広め、そして地元の魅力を再発見していただくことを目的としており、番組のタイトルの共同参画という文字には、京都の京という字と英語で行うという意味を持つ do を使用しています。毎回素敵なゲストを招待し、地域活動について直接語っていただきますので、身近な地域の新しい魅力を見つけてくださいね。それでは本日のゲストを紹介します。本日は京都市より一般財団法人ヒッポファミリークラブの塩見芽衣子さん、そして木津川市よりコネクトハーツ上村由美さんの2組に来ていただいております。それでは早速素敵なお話を伺いましょう。本日最初の団体は一般財団法人言語交流研究所ヒッポファミリークラブの研究員塩見芽衣子さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
言語交流研究所ヒッポファミリークラブ、今日初めて聞いたのですが、どんなことをされているのか教えてください。
はい、ヒッポファミリークラブは40年前創設者である榊原陽さんが、国や人種の違いを超えてどんな言葉を話す人ともコミュニケーションできるようになれたらという思いから始まりました。年齢、性別、国籍を問わず、さまざまな世代の仲間たちが集まって、英語をはじめスペイン語、韓国語、中国語、フランス語、ドイツ語などいくつもの言葉、多言語を自然に楽しく身につけています。
いくつもの言葉を自然に身につけるというのは、具体的にどんな風にするのですか？
はい、ヒッポでは先生はいなくて、誰かに教えてもらうのではなくて、みんなで言葉を見つけていきます。あえて言うなら、赤ちゃんを見習おうって言ってて、赤ちゃんが自然と話すようになるように、自然と言葉を習得するということをやっています。具体的にはいくつかのストーリーがいろいろな国の言葉で流れるオリジナルの教材があるんですが、小さなスピーカーにその音源 SD を入れて、家の中にこう5箇所とか6箇所とか置いて、常にいろいろな言葉が聞こえる環境を作っています。そこから聞こえてきたままに口ずさむことを、ヒッポでは言葉を歌うって言っていて、みんなで一緒に言葉を歌って、いつの間にか自分の中に染み込んでいくその言葉を、国際交流の場で実際に交わして体験を重ねていくということをしています。
国際交流の体験というのは具体的にどのようなことですか？
高校生が1年間留学するプログラムとか、親子で出かけるもう少し短期のプログラムもありますし、もちろん単身で参加できるプログラムもあります。
塩見さんもそういった交流体験を経験されたのですか？
私はヒッポから交流で出かけたことはまだないんです。コロナで延期となっているんですけど、もともと夫の仕事の都合で家族でオランダへ行く予定があったので、7歳と4歳の2人の娘と一緒に、渡航前に言葉のハードルを下げれたらと思って、約1年半前にヒッポに入りました。参加してみたら、多世代のいろんな人たちがとっても自然体で過ごしているのが印象的で、子どもたちも私自身もすぐに馴染むことができました。
2人の娘さんと活動しているということですが、どんなところに楽しいと感じていますか？
毎週決まった場所、決まった時間にみんなで集まるファミリーって呼んでいる会が、京都府内だけでも15箇所で開催されているんですが、そこではいろいろな国の音楽に合わせて踊ったりゲームをします。で、大人も子どもも本気で遊ぶので、すごく盛り上がります。それから自分の好きな国の言葉で自己紹介して、今面白いって感じていることなんかをシェアしたりするんですけど、7歳の娘は韓国語、 4歳の娘はスペイン語で得意げに自己紹介をします。そうすると周りのみんながすごいって褒めてくれるので、それがとにかく嬉しいそうです。で、母親である私の方はというと、実は子供たちと一緒で普段家で流している音源から聞こえたフレーズのこととか新しい気づきがあったことを話すと、みんなが褒めてくれるから嬉しくなって、あっという間にヒッポが楽しくなっていました。
多言語で少し話してもらっていいでしょうか。
はい、ではいつもしている自己紹介をしてみますね。ホイ、イクベンメイコシオミマインヒッポナムイスロヌメアウシュブリフトロメイファミリアエスパルモールマーダエスポーソヤンヘンドスイハスサワコイフミコイポルミチョヌン、京都嵐山サルゴイソヨ清涼寺カカエヨチョヌンうまくテンスヒッポアジュチョアエヨチャルプタカムンダ。
今のは何語でしたでしょうか。
今のはオランダ語、スペイン語、韓国語です。
他にもたくさん言葉で話せますよか。
実は私はまだそんなに話せないんです。ですがなんとなくこんな感じかなという音はあるんですよね。それを何度も口ずさんでいくうちにいつか自然と言えるようになるのかなという感じです。
そうやってなんとなく口ずさんでいくってことが大切なんですね。他に塩見さんがヒッポで面白いと感じていることを教えてもらえませんか。
ヒッポに入ってから改めて人間って面白いなと思うようになりました。赤ちゃんが自然と言葉を話すようになるように、もともと人間が持っている力を信じて自分に起こる変化を楽しんでいます。だからなのか、みんな子供のように好奇心が溢れています。相手の話にも前のめりで関心を示して話題は尽きないんですよね。人間って誰かと一緒に生きていくんだなって今しみじみ感じていたりします。
はじめに塩見さんを研究員のとご紹介しましたが、研究員というのはどんなことをするのですか。
先ほどもお話しした毎週開催するファミリーという会が あるんですけど、そのお世話役のようなことをしているというのが研究員です。でどうして研究員というかというと、ヒッポでは言葉と人間に関する研究事業もしているので、普段の活動から不思議に思うことをみんなと積極的に考えていこうという使命もあるんだと思います。研究員をされているのは大半がエネルギッシュなお母さんたちで、一緒にいるだけでワクワクが止まらない、そんな日々です。
他にはどんな方が参加されていますか。
ヒッポには赤ちゃんからシニア世代の方まで多世代の方がおられます。親子で始められた方もいますが、お仕事や子育てが一段落して始められたって方もおられます。面白いのは年齢が離れていても敬語を使わずに話すっていうことです。ヒッポではお互いニックネームで呼んでいるので、さん付けで名前を呼ぶこともなくて、世代を超えてお友達になれるところが面白いところです。世代だけじゃなく、女性でも男性でも子供でも大人でもどこの人とでもその枠を超えて友達になって関係を築いていけるコミュニティだなと思います。
枠を超えて関係を築いていくコミュニティ、とても楽しそうですね。ところでコロナ禍になってから皆さんどのように活動してますか。
時期によっては感染対策をしながら会場で集まれることもあるんですが、今はオンラインを最大限に活用しています。普段のファミリーはもちろん、海外との交流プログラムとか合宿など、これまでなら泊まりで出かけていくようなプログラムも今はオンラインで開催しています。
参加してみたいと思った時にはどうしたらいいですか。
ヒッポファミリークラブの公式サイトをご覧いただくと、全国700カ所以上で行われている活動場所や体験会や講演会などの予定を掲載しています。ぜひお気軽にお問い合わせいただければ嬉しいです。私も今講演会の準備中なんですが、7月13日火曜日、17日土曜日に JR 佐賀嵐山駅前のホテルビナリオで講演会を開きます。7月24日土曜日は御所南の子ども未来館でも講演会を予定しておりますので、ぜひお越しいただければ幸いです。どうぞよろしくお願いします。
お子様連れの方も参加可能ですか。
はい、 親子の方もお一人の方も大歓迎です。託児もできますのでどうぞご利用いただければと思います。
お話ありがとうございました。本日は一般財団法人言語交流研究所一歩ファミリークラブの塩見さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
6月23日から29日は男女共同参画週間です。男女が互いにその人権を尊重しつつ喜びも責任も分かち合い、性別に関わりなくその個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の形成に向け、さまざまな取り組みが全国的に実施されます。今年度のテーマは女だから男だからではなく私だからの時代へです。ぜひこの機会に男女共同参画について考えてみませんか。
続いてはコネクトハーツの上村由美さんに来ていただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速ですけれども、どんな活動をされているのか教えてください。
はい、コネクトハーツは看護師が運転する民間の救急車の活動をしています。民間救急車は消防救急車とは異なり、緊急性が低い患者の転院や退院などを支援している救急車のことです。患者様をより安全に、より安心に目的地までお連れすることを目的に、看護師が常に同行し、様々な症状の患者様にご対応できる車両を用意しました。看護師が常に運転していますし、さらに看護師が後部座席に同席していることもあるので、医師の指示があれば医療行為も可能です。
あ、搬送時に看護師が常に同行してくれるというのはとても安心ですね。どのような利用方法がありますか？
はい、利用者の中には病院から病院への転院の方や、病院から施設に入所される方、病院からご自宅に退院で帰れる方が多くて、またその逆でご自宅からご入院の際などに使っていただくことも多いです。またコネクトハーツを始めたきっかけなどを地域紙などで見てご依頼をいただくこともあって、比較的元気な方よりも終末期の方や医療的ケアや介護度が高い方が多いです。痰の吸引や酸素療法をされていて、看護師が必要な方の搬送やストレッチャーをご利用で寝たきりの方がやや多めですが、基本的には歩いておられる方でも介助が必要な方ということであれば、介護タクシーと同様に乗っていただくことができます。搬送だけでなくて、観光の付き添いや病院内の付き添いなども可能ですし、ご家族様がドクターに聞きにくいことや理解できてないことのフォローをして喜んでいただくこともあります。
なるほど、幅広いニーズに対応しやすく、病院への搬送以外でも利用可能なんですね。
そうですね、他にも妊婦さんの陣痛時の搬送にもご利用いただくことがあります。新興住宅地に事務所があって、子どもを持つご家庭がとても多い地域なので、陣痛時の搬送も看護師だから安心ということで選んでいただくことが多いんだと思います。陣痛は予約ができないので、お電話いただいた時に対応ができるかどうかの確約はできないんですが、タイミングが合えば嬉しいということで事前にお問い合わせいただくこともあります。
陣痛時の搬送に看護師さんが同行してくれるというのはとても安心ですね。
はい、民間救急車ということでサイレンを鳴らしての緊急事態の搬送はできないんですが、もし車内で急変された場合は消防と連携して搬送になることもあります。
なるほど、利用者に安心安全な移動手段を提供する、とても素晴らしい活動ですね。この活動を始めたきっかけは何ですか？
はい、私は看護師として心臓の急性期の病院、消化器の終末期の病棟、耳鼻咽喉科のクリニックなどで20年間働いてきました。いろんな人生経験を送る中で、義理の母が終末期の患者になった時に、娘の新築の映画見たいって言った時に、ベッドのまま寝たままでの搬送をする車がなくて、それに応えられなかったことが心残りで、看護師としての経験を生かしながら患者さんやご家族さんが後悔のない終末期を送れるような仕事がしたいなと思って、民間救急を立ち上げようと思いました。
実際活動を始めてみていかがですか？
看護師が常にいるということで安心だったって言っていただけたり、コネクトハーツがあるから病院から自宅に帰ってこれた、 たった数日だったけど自宅で見とれてよかったっていう声をいただけたりと、悔いが残らない最後のお手伝いが少しでもできたらな、嬉しいなって思うことがあります。また去年の2020年の5月にこの事業を立ち上げたということもあって、コロナ禍で面会がとても貴重なものになって、入院中は一度も会えてなかったご家族様、長かったら数ヶ月ぶりの方もいらっしゃって、久しぶりに会えたと喜ばれる方がとても多いので、これは始める前は想像してなかったですが、コロナ禍でも始めてよかったなと思えることでもありました。
確かにコロナ禍だと久しぶりに家族と会うというだけでとてもハードルが上がりますが、看護師が同行しているというのは安心できますね。
そうですね、搬送以外でも信頼していただき、さまざまなご相談をいただくのですが、病院や組織としてではなくて中立な看護師の立場でお話しできるのはありがたいことだなと思っています。
確かに身近にちょっとしたことでも相談できる看護師さんがいるととても心強いです。
ありがとうございます。気軽に相談できる存在になりたいなと思っています。コロナが落ち着けば会いたい方にも会っていただけたり、会いに行ってみませんかっていう提案もできたりすると思うので、さらにご希望に添える環境が整えばいいなと思います。また始める前の私もそうなんですが、医療従事者でも民間救急というワードを知らない方がまだまだ多くいらっしゃいますので、ご家族さんが連れて帰れないから無理っていう発想ではなくて、いかに患者様のご希望に添えるかっていう視点で医療や介護の幅が広がればいいなと思います。
私もお話を聞くまで民間救急車という存在を知りませんでした。ちょっとした要望から医療行為が必要な搬送まで幅広いニーズに対応できるということを実感したので、選択肢の一つとして覚えておきたいと思います。
ありがとうございます。リスナーの皆さんにも少しでも民間救急という存在を知ってもらえたらと思います。これまで諦めていたことも可能になるかもしれないっていう視点で参考にしていただけたらなと思いますし、誰かのためになればいいなと思っております。京都府内の発車または下車のいずれかでご利用いただけますので、ぜひご利用ください。詳細はホームページに掲載しています。お問い合わせは0774298428までお気軽にどうぞ。
本日はお忙しい中、貴重なお話をありがとうございました。コネクトハーツの上村さんにお越しいただきました。
ありがとうございました。
もっとお話を聞きたいところですが、お別れの時間が近づいてきました。この放送は三条ラジオカフェのホームページ、京都府男女共同参画センターのホームページからいつでも聴取可能ですので、ぜひお聞きください。次回は7月12日月曜日のこの時間にお届けします。お楽しみに。